おはようございます。雨が止んだようですね。本当に金曜日から土曜日、今日朝までずっと雨ですけれども、本当に恵みの雨だと思います。ハレルヤ。この地が変わる、この世が変わる、私たちの心がその恵みで豊かになる、その恵みとして受け入れて、主を賛美したいと思います。この時間がその時間になりますよ。祈っていきましょう。アメン。皆さんに、久しぶりに質問します。皆さん、旧約聖書が何巻ですか？旧約聖書。わからない。何冊？何卷？はい、そうですね。39ですね。はい。私と勉強したから。39巻ですけれども、その中で一番短い章はどこでしょうか？そうですね。今日皆さんともに、見るこのオバデヤ章が、旧約の聖書の中では一番短い章です。もちろん、詩編の中で117編は、が一番短い章なんですけれども、本としてですね、見ると、オバデヤ書が一章だけです。21節に、今、構成されている本です。なので、どこにあるかわからない。それで、関心があんまりもない。オバデヤ書があったと、今、そういうふうに思われる人もいらっしゃるかもしれないし、このオバデヤ書を今まで説教一回も聞いてない方もいらっしゃると思いますね。でも短いから、重要ではないわけではありません。皆さん、宝石の中で一番貴重なもの、高いものは何ですか？ダイヤモンドですね。ダイヤモンドは小さくても高いですね。価値があるということです。手紙よりこの、短く送るその電報があるんでしょ？電報も、短いです。なぜ？急ぐから。もう早く送らなきゃならないということです。このオバデヤ書は、神様が私たちに送ってくださる、そういうような、電報のようなものだと思います。皆さん、このユダヤ人たちはですね、このオバデヤ書、短いですけども、伝統的にもう結構愛したようですね。特にこの最後の17節から20節のこの考説は、もうゴールデンページと呼ばれるほど、もうユダヤ人たちは本当に愛したということです。しかし、この書がいつ書かれているのかは、はっきりはわかりません。もう、この、箇所には、出てないからですね。でも、このオバデヤ書を読んでみると、エルサレムが滅ぼされることをもう話しているし、また、エドムの滅びについても予言していることを考えてみると、南ユダが滅ぼされたこの BC 586年と、バビロンによってエドムが侵略された BC 533年の間に書かれているんじゃないか。そういうふうに、まあ見ているんです。これを記録した人も、人はオバデヤですけれども、旧約の聖書にオバデヤという名前を持っている人が13人も出ているんです。だから、誰なのかわからない。情報が一つもありません。しかし、誰が書いたのか、それが重要なことではなく、この内容が重要であるということを、私たちは覚える必要があると思います。このオバデヤの名前の意味は、主のしもべ、主の短い、そういうような意味を持っているんです。では、皆さん、このオバデヤ書を話している主な主題は何でしょう？これは、国々に対しての主の日、すなわち、裁きの日があるということを今、宣告しているんです。小予言書の中で12巻の小予言書がありますけれども、その中で、
国々に向かう直接的な要言を語った本はこれ、このオバデ書が初めてなんです。国々に対しての裁きを語っているんですけれども、すべての国々に対してじゃなく、このオバデ書に出るこの対象はエドム族なんです。このエドム族なんですけれども、これがすべての国々に対する神様の裁きとしてのモデルとして今出ているということなんです。このオバデヤ書の前に出る、位置しているアモス書を見ると、まあ、罪を犯した民たちに火を送られることで裁く。こういうように今描写していますが、このオバデヤ書を私たちが読んだように、18節を見ると、まあ、イスラエルを、この、火として、ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となる。すなわち、イスラエルを火として用いられて、裁かれる神様の姿が出ています。まあ、この、神様と周りの人の前で罪を犯した人に対しての神様の裁きがこのオバデヤ書の中心的なメッセージであるということですね。このオバデヤ書は短いですけれども、もう構造になっている、構造はもう明確ですね。1節から16節は、要エドムの罪に対して、それも二つの罪を今話しているんです。一つは、エドムが神様の前で傲慢だったということを話しているし、一つは、イスラエルが苦しまれているとき、エドムは何もしなかった。助けてくれなかった。もっと害をつけた。そういうことを今、神様は一節から十六節まで話しているんです。この理由で、今神様はエドムを滅ぼすと、誰を通してイスラエルを回復してくださって、イスラエルを通してエドムを今裁くというその話をしています。このオバデヤはですね、神様を今すべての国々を裁かれるその方として描写しているんです。このアモス書はですね、イスラエルに対しての裁きの話なんです。イスラエルの裁き、また回復なんですけれども、このオバデヤ書は国々、イスラエルではなく他の民族に対しての裁きを話しているんです。しかし、神様は必ず聖書を見ると、裁きと回復のことを共に話しているんです。裁きがあって、その後、回復の話を必ずするんですけども、このオバデヤ書は、回復の話はありません。ただ、イスラエルだけに焦点を合わせて、回復の話だけをしているんです。なぜなると、皆さん少し、複雑かもしれない、難しいかもしれないけど、このオバデヤ書の後ろにあるヨナ書を見ると、ヨナ書は、この、神様の裁きのメッセージと、また回復のメッセージを共にしてくださるんです。だから、このヨナ書、このオバデヤ書とヨナ書を皆さん一緒に読んで理解しなければならない。理解する必要があるんです。このヨナ書のメッセージは何ですか？神様の裁きがある。しかし、それを聞いて悔い改めると、神様が許してくださり、回復してくださるチャンスを与える。こういうのが、このヨナ書の、主な主題でしょう。だから、オバデヤ書で神様の裁きを話して、ヨナ書では神様の許しと回復を話をしている。だから、この二つが一緒に、二つを一緒に読まなければならないんです。だから、皆さん、こういうような、この聖書を編集するとき、わざわざこのように今位置しているではないかと思いますね。今話したのはこのオバデヤ書をどのように私たちが
見るべきなのか解釈すべきなのかということを、話したんですけども、皆さん、しかし神様はですね、悔い改めるとまた神様に立ち返ると必ず許してくださるお方です。アレルヤ。また回復してくださる神様なんです。それで今日の説教の題を回復してくださる主としてしたんですね。しかし皆さん、さっき言いました回復の話をする前に何を裁きの話をしなければならないんです。裁きのメッセージを聞いて悔い改めると回復が起こるからです。このメッセージはエドムに対しての話なんですけれども、実はエドムだけではなく全ての国々、また私たち一人一人に語られることに皆さん理解しなければならないんです。では皆さん、エドムの罪と裁きについて見たいと思いますけれども、エドムの罪二つがあると皆さんに申し上げました。何ですか？それが傲慢とイスラエルに対しての暴力なんです。何もしてない、助けてくれないかと。まずエドムの傲慢について見たと思いますけれども、二節を、皆さん聖書の二節を見ると神様はこういうように書かれている、話しているんです。見よ、私はお前を国々の中で小さいもの、ひどく蔑まれるものとすると。これ神様がまず裁きの話をしているんです。なぜならば、エドムはですね、自ら一番強い国で、誰でも自分たちに勝つことはできないと思っていたから。その根拠になることが皆さん三節なんですけれども、三節見ると、エドム族はですね、岩の裂け目に住んでいて、高いところを住まいとして生活していました。それで、今、彼らは心に何と言ったと書いてあるんですが、誰が私を地に引きずり下ろせるのか。と今心の中で今話している。誰も私たちに勝つ者はいないというふうに今自慢しているということです。実際に彼らが住んでいるところはですね、まあ高いところで、まるでわしの巣があるところのようにですね、人の手が届かない、もう要塞のようなところなんです。地理的に安全なところに生活したということです。また、軍事力ももう強かったんです。だからそれ自信満々で、うのぼれたということ。今、このオバデヤ書だけでなく、エゼキエル書を見ても、エレミア書を見ても、このエドムの罪に対してたくさん出ているんです。しかし皆さん、この環境、いい環境、これは、傲慢することではなく、皆さん、これは神様に感謝すべきことだと思います。ハレルヤ。自然に与えられた、この環境、いい環境です。例えば、いい家庭に生まれた。お金持ちの親を、の下に生まれた。これは自分が知ったのではなく、それは神様がくださった、プレゼントです。だから感謝すべきなのに、今エドム族は自分だ、まるで自分たちがそうしたように今、うのぼれたということなんです。傲慢になっている。だから神様の裁きがあるということです。神様、皆さん、神様が一番嫌われることが何ですか？傲慢です。箴言の16章5節を見ると、心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる、断じて罰を免れない。こういうふうに神様は話している。傲慢は破滅に先立ち。という話も言葉も、この箴言の16章の8節のところに書いてあります。イスラエルの初代王だったサウロのことがいい例えになると思いますね。サウロは、
まあ、自分自身が小さいものだと思って謙遜にしたとき、神様が逆に彼に油を注がれて王に立たせられたんです。しかし、時間経って、自ら高くして高慢になったときは、神様が彼を捨てられたんです。このことを皆様たち忘れてはいけないところです。高慢は神様の前では罪なんです。世界の歴史を見ても皆さん、もうたくさんの国々が立ち上がりましたけれども、エジプト、アシリア、バビロン、ギリシャ、ローマ、兄弟国だったんですけれども、全部最後は高慢になって滅ぼされて歴史の舞台から消えてしまったことを私たちは分かっています。神様は今エドムを小さいもの、蔑まれ、ひどく蔑まれるものとすると言われました。自ら高ぶるものはですね、神様が蔑まれるということなんです。このことを私たち注意しなきゃならないと思います。私たちは謙遜な心を持って、皆さんすべてのことに主を認めて、主に感謝すべきです。ハレルヤ。これぐらいなら大丈夫、十分でしょというその考え方、これは捨てるべきです。私たちは、もう人はね、人の心はですね、もうすぐ傲慢になりやすいんです。これぐらいなら大丈夫と思う。また、他の人より少しでもなんか優れているところがあると、もう自慢するし、高ぶるんです。人の前でそれを、まあ、自慢したいその心が私たちの中にあります。しかし先に話したように、エドモのように環境が良かった。まあ、他の人よりも少しの優れたところがあるということは、まあ、感謝の条件です。今、神様は三節を見ると、今その傲慢になるということはお前自身を欺いていると今話しているんです。自分自身が自分自身を騙すということになるということです。自分のものではないからです。神様のプレゼントからです。ハレルヤ。主からのプレゼント。先月うちの教会に訪ねたそのソン・ソラムさん、皆さん覚えていると思いますけれども、彼と話してみると、神様がなぜ彼を用いられたのかがわかります。それは謙遜でした。もう本当に短い時間話しましたけども、それはすぐわかったんですね。もう皆さん、中3歳でアメリカのジュリアード音楽院に入学するということは、もう天才ですよ。ジュリアード音楽はもう全世界の音楽する人たちが入りたいそのところなんです。でもなかなか、入ることできないんです。もちろん彼の自分自身の努力もあったと思いますけれども、まあ、神様のタラントであるということを、彼は自分の言葉で告白しました。だそのタラントを自分自身のために使うのではなく、主のために使うから、そのように今、用いられているのではないかと思いますね。また彼はですね、まあ、健康が良くないんです。見た目はもう上の元気に見えるんですけども、本当に今立っている自体が、呼吸する自体がもう精一杯であると話しているんです。それで、ギリギリ働くことができるぐらいの健康だけをくださっていることさえも感謝しますと、まあ、彼は告白しました。それで彼の話なんですよ。今お金もあるし、少しの名声もあるから、その上に、健康まであると、私は必ず罪を犯しますよ。言いました。だから今元気がない。あまりもう、ギリギリの、限界まで神様が今責められるということで、今自分は感謝していると。もう彼はそういうように話しました。謙遜です。詩編にこの言葉がありますね。神様が町を守るのではなければ、守る者の見張りは虚しいと。ハレルヤ。主が私たちを守ってくださらないと、
それは全てのことが無になるんです。だから私たち主に頼っていく僕と皆さんになりますように祈っていきましょう。感謝する皆さんになりますように祝福します。自分のものは何一つもありません。主からのプレゼントなんです。そういうことを今私たちに覚えていきたいなと思います。エドムの二つ目の罪は言いましたようにヤコブに対しての暴力なんです。この暴力はヤコブを直接に殴ったということではありません。十二節を見ると何と書いてありますか。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、その門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取ったその日、エドムはそ知らぬ顔で立っていたと書いてあります。全然知らんぶりしていると。ただ見ていたということです。それだけではなく、心で喜びました。大口を叩いたと今神様は話しているんです。この理由でエドムは裁かれると今神様話があるんです。いや、これを聞いて今エドム族はもしかしてこのように言い訳するかもしれません。神様、私は何もしてないんですよと。そうです。エドムは何もしてなかったんです。それが罪なんです。何もしてなかったのが罪なんです。なぜなると、今、エドム族とイスラエル族は兄弟関係だからですね。イスラエルの、ヤコブの子孫がこのイスラエルです。このヤコブの兄であるエサウの子孫がエドム族なんです。だから、二つの民族は兄弟だったんです。しかし、兄弟が今、攻撃されて、今、大変なことに今、合わせているんですけども、苦しんでいるのにも、何もしなかった、ということです。ただ見ていることだけです。これを神様が罪として言われているんです。しかし、実際見ると、神様はエドムは見ていただけではないんですね。神様話します。彼らの攻撃している敵たちの一人のようにもっと積極的に奪ったということを今神様は話しているんです。これはイスラエルにとってもっと辛いことだと思うんですね。敵たちにやられたことよりも、兄弟の関係である人によって無視される、また攻撃されることをもっと辛い経験だと思います。皆さん、信じた人に裏切られた経験ありますか？他の人に騙されたことよりもっと我慢できなくて、もっと怒りがあったと思います。信じたのにとことでしょう。今エドムのこの行いは他国人たちがしたことよりももっとひどい暴力だったということです。何もしてないんですよ。しかし心で笑いました。大口で叩いたんです。エドムの罪は本当にはやってはいけないことをしたんです。助けてあげるべきですが、まあ傍観しました。敵よりももっと積極的に奪いました。14節を見ると、逃れる者を分かれ道に立ち塞がりました。生き残った者を保護すべきなのに敵に引き渡したんです。これが永遠に滅ぼされる罪になると神様は話しているんです。皆さんの周りにもしかしてエドムのように自分を苦しませる人 まあ、なんか何をしようすると邪魔する人、なんかあざける人、いますか？もしかして自分が、まあ、エドモのようにしたことはないんですか？今このことを私たちのもう周りで今起こっている実際なことだと思うんです。しかし私たちは自分のことではないからと思って何もしない。関心を持たない。特に現代は皆さん個人主義的な社会ですね。だから自分と関係ないことにはもう、巻き込まれたくないと思って何もしないんです。これが今現代の世界の警告ですね。警告の姿ですね。神様はその心を悪だと今言われます。これは罪だと。聖書を見ると、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいと神様は命令しているんです。泣いている人たちを、兄弟を見て知らんぶりするということは、ダメである、罪であるということ。自分とよく関係ない人が何か良くなると、共に喜ぶべきなのに、まあ、妬みがあって、なぜと思うのが私たちの姿ではないでしょうか。このオバディア書は、特にエドム族を通して、話している神様の言葉は人間の私たちの心をもう丸ごと今出して見せているのではないかと思います。しかし私はそう思いますね。エドムのような人たちはなぜもうすぐ滅びないの？なんでもっとよく生活しているの？何でも反映しているの？本当に神様がいらっしゃるの？その疑問も私たちがある、もう持っている時もあると思います。なぜそんなに悪い人が、いい家ですんで、建物、いい建物を建てて、この世に今生活しているのか。本当に神様生きているのか。まあ、ある時は自分の手で、何でしょう、報復したいと思う時もあるんですね。これはもう人間すべてが持っている考え、心だと思います。でも皆さん、聖書は私たちが裁いてはいけないと今話しました。話しているんです。誰が皆さん、報復することは誰にありますか？神様の御手にあります。ハレルヤ。裁くということは私たちがすることではありません。罪に定めることも私たちがすることではありません。それは神様がすべきことなんです。正義の神様が私たちの代わりに知ってくださることを私たちは待つしかないんです。それでローマ書を見ると、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心かける必要がある。こういうふうに話しています。皆さん、悪に悪を返したいということは私の心でしょう。それはしかし神様はそうしてはいけないと話しています。なぜならと、中古説を見ると、そういうような理由が出ているんです。皆さん15節、見たいと思いますけれども、最初のところだけ読んでみましょうか。なぜならから読んでみましょう。15節一緒に読んでみましょう。せーの。なぜなら主の日がすべての国々に近づいているからだ。アメン。すべての国々に主の日が今近づいているからだ。主の日が近づいているということは、裁きの日が 間もなく来るという話なんですね。神様の裁きの日がもう間もなく来るんだと。しかし問題は、悪人も私たちもそれがわからないということです。なぜ実感できないから。本当に神様の日が近づいているのかわからないんです。なぜならと聖書は、主の日は盗人のように来るから、これです。盗人のように来るから。いつ来るかわからない。だから知らない、感じない、ということなんです。しかし、確かなことは、裁きの日が近づいていることです。ハレルヤ。私たちの考えでは、なんでこのように悪人たちが、悪人たちがそのように、元気に住んでいるのと思うかもしれませんけれども、それが神様の裁きです。何の話かわからないですね。それがなぜ神様の裁きであるのか。皆さん、現代、社会が今発達しながら、昔よりですね、もう豊かな生活ができました。食べることも、もうたくさん食べるようになりました。もちろん今もアフリカとかは、もう、食べるものがない、もう国々もいますけれども、もう全世界的に見ると、ある話、聞いた話だけでは、アメリカで捨てる、一日で捨てるそのゴミ、食べ物の残っているものだけでも、アフリカ人たち全体が、もう取れ、ある程度食べても残る量だと、もう話もあるんです。もうたくさん食べることになるんだ。できます。そのことに、ことで、伴うことが、いろんな病気です。成人病ですよね。成人病はですね、この医者たちの話をすると、食べるその習慣から来るものだと、そういう話してるんです。節制しなくたくさん食べる。だからいろんな病気が生じるということは、まあ、医者たちの話なんです。子供たちには、親が、いや、これ、食べていけないよ。もう、ストップと言うんですね。しかし、大人になると、節制するとは周りいない。食べたいところたくさん食べます。たくさん食べると、いろんな問題が起こるということを私たち知ってます。しかし、もうすぐそれが、起こらないから、実感しないから、大丈夫と思って、もっともっと食べるんです。そうすると、ある日、体に異常が起こるということ。私は経験していることでしょう。これが、主の裁きと似ているということです。実感しないから大丈夫ではなく、今、神様の裁きの日が近づいているということ。悪人たちは、もう神様がいらっしゃる？いや、実感しないから、もう大丈夫だと思って続けて悪を行うということです。しかしロマ書を見ると皆さん、神様はこういうようにいるんですね。この悪人を欲望に、貯欲に引き渡されたと話します。自分たちの欲望、自分たちの貯欲、その罪に神様はもう引き渡された。諦めたということなんです。まあ、自分たちがしたいことをもうその方に放置したということです。なぜなると、そのことによって裁かれるから。それを続くことによって裁かれるから。しかし、神様が愛される人たちに対しては、神様は必ず戒めが与えられるんです。ハレルヤ。戒めがあるんです。親が子供たちにこれダメだよと言うのように、神様によってもう少しの戒めとか、これがあるということは、またチャンスがあるということなんです。だからそれを感謝すべきなんです。なぜ私にこんなこと起こるんですか？なぜ私にこういうなことが、私だけにこんなこと起こりますか？ そういうふうに不平不満することではなく、もしかして自分の罪のことで神様が今、懲らしめることでないか。帰り見るチャンスなんです。だからこそ神様に感謝すべきなんです。ハレルヤ。悪人たちは神様いないよと言うかもしれない。なぜ実感できないから。しかしそれは神様が彼たちを諦めたその証拠にもなるんです。続けて、今神様は私たちが罪を犯してはいけない理由についても言われました。この15節の後のところを見ると何と書いてありますか？お前は自分がしたように自分にもされると。お前の報いはお前の事情に変えると。自分がしたように自分にもされる。自分が蒔いた種という話あるんでしょう。自分がしたことで自分に返ってくるということです。だから罪を犯してはいけないという今の神様はこういうふうに話しているんです。じゃあこれを私たちは否定的に考えるんじゃなく肯定的に皆さん考えてこれを適用していきましょう。愛されたいんですか皆さん？誉まれたいんですか？尊敬されたいんですか？そうすると逆にすればいいんです。周りの人たちを愛すれば、周りの人たちにいいことで褒めれば、その人たちを尊敬すればそうなります。ハレルヤ。マタイ書7章12節にこういうような言葉があります。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者ですと。ハレルヤ。自分がしてもらいたいことは何でも同じように人にすると、これが変えてくると思います。結局今、エドムは自分がしたことのように裁かれて、歴史から消えてしまいました。神様の話のように、もうまるでいなかったもののようになりました。16節の最後を見ると、彼らはまるでいなかったもののようになると予言しましたけど、この予言が今成し遂げられました。エドムということはなくなりました。しかしイスラエルはどうしますか？イスラエルは17節から21節までを見ると、神様がイスラエルを回復してくださるその約束、予言が書いてあります。だから、ゴールデンページと言われるように、今イスラエルの人たちが、ユダヤ人たちが、この17節から21節の言葉を愛したということなんです。回復してくださる神様の約束を握っている。苦難の中で主の御言葉を、辛い時に主の約束を信じて、これを覚えて祈るということ。耐えていくということなんです。エドムをはじめ、周りの民族によってもう侵略されて国がなくなりました。このイスラエルも南ユダも。しかし、そうになりましたけども、週7節を見ると、神様の約束は、シオンの山には、逃れる者がいるようになると約束してくださいました。もう一度そのシオンの山ところでイエルサレムがあるところで、神様の神殿があるところで、そのところに主の民たちが帰ってくるという話なんです。そこは聖徒になると今神様の話で、ヤコブの家は自分の領地を所有すると話、約束なんです。完全な回復を神様は話しているんです。20節を見ると、イスラエルの人々に直する報酬の民と書いてありますけれども、この人たちは北イスラエルの人々を意味します。アッシリアによって滅ぼされて、もう捕虜になりましたけれども、帰ってきてカナンの地を占領するとの約束。
またエルサレムからの報酬の民と書いてありますけれども、彼らは南ユダの人たちを意味するんです。バビロンによって滅ぼされて捕虜になりましたけれども、帰ってきてネゲブの町を占領する。南北の完全な回復を神様は予言しているということなんです。今、イスラエルの人々に直する民、エルサレムの民、これは皆さん何を意味するんでしょうか。国が滅ぼされるその苦難の中にいても、捕虜生活をの中でも、辛さの中にいても、自分が誰なのかを覚えることによって、神様の回復が与えるということにされるや。今、アスチリアによって、今、バビロンによって、連れられていて、捕虜になっているから、自分はもうダメだじゃなくて、私は神の民である。エルサレムに属しているもの、イスラエルに属しているものである。そういうことをずっと覚えてるんです。世の中に生きているから、私たちは世の、世に従っていく、世に属しているのではありません。世の中に生活しても私たちは神様に属しているものなんです。ハレルヤ。神に属しているものである。この自分のアイデンティティを覚えていると、苦難の中でも耐えていくことができるということなんです。その日になると神様約束の通りに回復してくださるから、この約束を覚えて、それに頼っていきなさいというのをオバデヤの予言だと思います。自分が今どこに属しているのかを皆さん考えなければならないんです。皆さんが今どこに属しているんですか？この世に属しているんですか？イエス様を信じてもこの世に従うとこの世に属しているものになります。パウロは言いました。私らの国籍は、この世ではなく、天にあります。ハレルヤ。私たちの国籍は、日本ではありません。アメリカではありません。韓国ではありません。これは、肉的な国籍で。本当の国籍は、天にありますと、ピリポ書でパウロは話しました。私たちは今、どこに属しているのか、皆さん、はっきり分かって、いやもう一度考えて、苦難の中でも、辛い時でも、病の中でも、主が回復してくださるその約束を信じて、祈っていく僕と皆さんになりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。何の理由もなく苦しまれているんでしょうか、皆さん。苦情の中にいるんでしょうか。すべてを失われたような気持ちなんですか。それで神様はどこにいますかと叫びながら涙を今流している方いらっしゃいますか。でも自分の私の考えでは少し遅いと思われるかもしれませんけれども、神様はこの定められた日に必ず来られます。ハレルヤ。私たちを放棄されたのではありません。慰めてくださります。失敗を成功にさせてくださいます。私たちを苦しませる人たちを裁かれる日が近づいているんです。信徒の涙があるところには、神様の慰めがあります。ハレルヤ。私たちはみんな弱いものなんです。だからこそ、主に頼って、もっと祈っていかなきゃならない。この約束を覚えて、回復してくださる神様を信じて、祈っていかなければならないと思います。二十一節の最後のところに何と書いてありますか？王国は主のものとなる。ハレルヤ。王国は主のものになると。 これの言葉が皆様たちの約束の言葉になって、希望の言葉になって、回復してくださる神様の言葉として覚えて、心の中に留めていて、王国は主のものとなる。私も主のものになる。私の人生も主のものになる。そのように祈っていく。それで、この主の王国が早く望まれることを期待する。先週の御言葉に従っていく、宣言だけです、教会、信徒たち一人となりますように、祝福します。アメン。賛美しましょう。